クザの耳汚し。
劇団浪姫のボーカル吉郎です。
ベースの
吉郎です。
よし、
久しぶりです。
じゃ最初にもうすぐ告知をさせていただきますが、
はい、
またまた米八そばがテレビに出ます。
おお、
今度はね、期待できるよ。
全国？
全国ネット。
マジで？すげえ。
TBS で7月20日、
はい、
海の日ね、19時から、
はい、
7時ね、
PM7
時、タカ&トシのやってる、
お
なんでなんでなんでという番組。
知らん
かい。
あれか、あの今でしょの先生のやつと一緒に出るやつ。違うか。
いや実は俺も知らないっていう。あ、まあでもちょっと見たことあるんだけど、
鈴木先生と
出てたっけな。
のやつではないか。
わかんない。ちょっとあのタカ&トシシが出てるの知ってんだけど、まあ、何回か見たことあるけど、今年始まった番組だね。
うんうん、
結構視聴率もいいらしいんですが。
何曜日だった？水曜日だった。
月曜日かな。
月曜日。
うん、
ああ、やっぱ多分ね。そうだよ。鈴木
先生。
修先生と
今田修先生と。
うんうん。
あ、そっか。
すげえ。
まあそれに出る可能性があります。もう取材、まあでももうあの取材も終わったので。
あ、まだ撮ってないね。
撮った。
あ、撮った。
もう収録もした。収録っていうか、あのタレントさんは来ないよ。
あ、
カメラマンとあのまあちょっとお話しする人が来て、プロデューサーかな、来てやりましたので、皆さん2015年7月20日、19時から TBS のなんでなんでなんで、ぜひチェックしてください。よし。あとあのリスナーのケイタさんがまた沖縄に来てまして、またあの米八そば、この私がやってる吉郎がやってる米八そばに2回もご来店いただきました。ありがとうございます。で、あのおそばも注文してもらって、全国発送の小ざみそばも注文してもらって、本当にありがとうございました。でお土産までもらって、
ね、
これ4時に今分けました。
はい、
あれいいビールだから、
明日かな、今日冷やして、明日の方かな。
そうだね、
嫁と一緒に。
いや本当にありがとうございます、ケイタさん。あとあのお菓子ももらったんだよ。大平原っていう謎のお菓子を、
うんうん、
なんかチーズケーキみたいなやつ、
うん、
あ、これもうマッハで食いました、全部。
あ、
悪いんだけど、あれはケイタさんには悪いけど、あの従業員みんなで分けました
、
うちのお父さんお母さんとか従業員の人とかに分けました、美味しかったです、ありがとうございました。で小ざみ味噌ば注文もらったので、これもあの今日送ったので、まあ、今台風真っ只中というか、明日明後日やばいらしいので、ちょっと遅れるかもしれませんが、ケイタさん、一応送ったのでよろしくお願いします。はい、この小ざみ味噌ばは中敷きには、沖縄の新聞琉球新報の、死亡広告を敷いてありますので。それもケイタさん要チェックです。コハグラさんという方が、亡くなってます、そういう感じなんで、他にもあの沖縄の名字の死んだ人が満載で載ってますので、その辺もよろしくお願いします。小座耳そば、あの小座の耳汚しのホームページからご注文いただけますので、皆さんぜひ注文してください。
はい、
はい、あ、でもこれで2個売れたから、小ざみみそば、幼児とマッシーに100円ずつ、まあ、200円ずつか、
あ
げないといけないんだよ。
あれなんだ。
そう、お前らにもこれ報酬があるから、
報酬あるやつ
なんだ。あるやつなんだけど、ちょっとマッシーと会わないとさ、
最近会ってない
ね。会ってないね。だからほら、あのビールもケイタさんからのビールも分けないといけないから、ちょっとまた時間作って、ちょっと忙しいんですよ最近、いろいろと。
そうね、
うん、良くも悪くも忙しくてね、まあまあいいんだけど、そういう感じなんで、まあマッシーはもうちょっと後で登場かな、そういう感じです、はい、OK。 なんか話あんの？
あのさ、
あるの？
いいよ。あれ大したことないんだけどさ、あのちょっと前あのパンクしてさ、車
がパンク
したことある？
いや、ないね。 あるよ、あるよ、あるよ、あるよ、そりゃ。
あ、車にさ、あの標準でジャッキがついてるのって知ってた？
それは知ってるね。
ああ知ってるんだ、うん、知らなくてさ、うん、だからまああれじゃん、スペアに交換しないといけないでしょ。
しないといけないね。
やっぱジャッキが見当たらないわけ。
ああああ
で、もうついてないと思った。ああいうジャッキはさ、
うん、
もう自分で買ってのやつかねえと思って、ね、
あ自分で用意して工具を、
そうそうそ
う、
でああやばいと思って、一応、うん、まあ何ていうの、まあ、近くにたまたまなんか農家のおじさんがいたからさ
そんな沖縄は田舎じゃないんだけどまあまあいいや、
今いて、うん、もう出発する感じだったから、うん、ああちょっと待ってちょっと待ってっつってさ、
ちょっと待ってちょっと待っておじいちゃん、
おじいちゃんちょっと待ってっつってさ、うん、まあ
ラッスンゴレライって何ですのって聞いたの
聞いてないけど、
あもう古いよなこの話じゃない、まあいいや、
あれあるっつって、ジャッキ
ジャッキ
ありますかっつって、うん、まあ一応、まあ、結構いいおじさんだからさ、うん、おー分かった探すわっつって、うん、もうめっちゃこのおじさんもどこにジャッキがあるか分からずにさいろんなとこ開けてるわけさ、
あ
うわっつって、まあねイライラもできない、
うん、できないよねそれは、
まあ、まあ一応気長に待っててさ、うん、下一応まあ嫁も一緒だったからさ、うん、で車はまあ止まってるから、
うん、
なんかまあ後ろからさ、そのまあたまたま通りすがったなんかプリウスのまあお兄ちゃんがさ、
うん、
止まってくれて、
うん、
で、まあ、どうしたのみたいな、うん、パンクねみたいな感じ、
いい人ばっかりだなここに出てくる人、そうそう
そう、でまあ、うん、俺はあのおじいちゃん農家のおじさん側にいるからさ、
うん、
車からちょっと離れてるわけね、
うんうん、
わあなんか止まったと思ってさ、
うん、
でまあおじさんは相変わらずジャッキ探しててさ、
うん、
でまあ嫁とそのお兄ちゃんがなんかやり取りやっててさ、
うん、
でそしたら嫁がスタスタ来てさ、
うん、
ジャッキあったっつってありがとうございますっつってさ、
うん、
でまあ、その間、まあ、ちょっと曲がったんだけどさ、うん、この嫁とやり取りしてさ、
うんうんうん、
でまあジャッキが見つかってまあよかったんだけど
なんか分かる意味が、
なんかさ、だから俺が車話してる間に、
うん、
なんていうの、このお兄ちゃんが全部やったらちょっと嫌だなと思った。
あなるほどね、
なんか分かる、
分かる分かる、
俺が、ま、おじいちゃんと孫もしてる間にさ、
うん、
お兄ちゃんが全部ジャッキアップして、
うん、
スペア取り替えて、
うん、
治ったよっていう、まあすげえありがたいけどさ、
うんうん、おじいちゃんに悪いんだろ、
まあ、おじいちゃん悪いじゃん俺としてさ、男として旦那として
うう、う
ん、なんかちょっとカッコつかないじゃん、
そういうこと
でも思っちゃったよ俺、ああこれなんか超脱線じゃんと思って、この一家の子供もいたからさ、
あマジだ
よ、うわそういうことか、ちょっと思ってさ、うん、うわ、まあ、どっか行ってくれって思ってさ、
プリウスの兄ちゃんどっか行ってくれ、
兄ちゃんどっか行って
く
れ、お前は超ありがてえけど、まあ、どっか行ってくれと思ったら、
うん、
まあ、ジャッキだけ探してくれたの、装備されてたらしいのと、
うん、
なんか見えないところになんかこう、
そうなんかトランクのさ下ペロって剥がして入ってる感じだろ、そうそうそう、
ペロって剥がしたスペアバーンってあってさ、
うんうんうんうん、
そのスペアのちょっと中っていうかこの、まあ、見えないところにあったから全然気づかなくて、
あ、
うん、で、まあ、一応出たよっつって、
うん、
で、まあ、お兄ちゃんはまあ、多分超いい人なんだろうな、
うん、
まあ、俺のことも気づいてかどうかわからんけど、
うん、
だタイヤは自分の中でできるねみたいな聞いたらしくて、一応夢はできますって言ったんですから、で、まあ、バーって行っちゃってさ、でまあその後は無事に、
ああまあよかったけど、俺が考えてたのは、
うん、
俺は今幼児はプリウスの兄ちゃんに余計なことしやがって、ジャッキなんか見つけやがってって思ったと思ったわけ。なぜならジャッキが入ってないと思ってるから、ジャッキが入ってると思ってないから、
うん、
おじいちゃんに頼んだにもかかわらず、
うん、
おじいちゃんは汗だくでそのジャッキを探してるけど、もともと俺の車に乗ってたっていうのは超嫌だから、
うん、
おじいちゃんにすげえ悪いからジャッキなんか見つけんなボケっていう気持ちになったのかなと思ったんだよ。
ちょっとあったよ、
ちょっとある
の、見つけるなボケじゃなくて、
うん、
もう
ジャッキさえなければいいのにみたいな、うん、俺の車に、
いやじゃなくて、おじいちゃんがさ、うん、ジャッキ探してるじゃん、
うん、
あついてるよねついてるよねみたいな感じで、
うん、
ってことは俺の車には絶対ついてるじゃんと思ったわけ。
ああああ一応思ったんだ。
そう探せば出るなと思ったけど、
うん、
もう超探してるから、う
ん
う
ん、後に引けなくなった
の。引けないよ。あの一応それとなく、あなんか俺の車にあったかなみたいなことはちょいちょい入れたんだけど、まあ、全然聞いてくれなくて。
でもいやすごいな、いやできるこれ。
いや
太陽光管
ギリギリで。
あれよ。
あのね。これもうギリで。
ギリだろ。分かる。
やっ初めてやったんだよ。
あいやこれやばいからマジで。俺よ。俺この俺もこの経験あって、
うん、
あの昔付き合ってた彼女とさドライブしてる時に、
うん、
あの車なんかおかしいなと思ったらやっぱりパンクしてたわけよ。うん、で直したわけ。
ああ
やったことないけど、
やったことな
かった。いいとこ見せたいから。
そうだ。前みたいな。でし
ょ。いいとこ見せたいから。
ね、
ああ俺もジャッキアップして、
うん、
でこのはめてさ、
うん、
ボルトを外してはめて、
うん、
であれボルトあれだよな、上下左右はめて、
うん、
あの一個ずつは強く締めないで、
うん、
あの全部あんまはめっていうかさ。
ああまあ仮止めでしょ、
仮止めみたいにして、うんうん、最終的に今全部をきつく締めるみたいな。
まあまあまあ、まあ、
一箇所だけ締めすぎたらなんか偏るとかだから、
うん、
らしいから、
うん、
俺その知識をフルでもう頭の中で回転させてでやったわけよ、
うん、
やって OK できたぜっつって、
うん、
で車ゴーよ、デート再開よ。
そ
したらもうあの後ろの車がパッパッパッパーってめっちゃやってくるわけよ。なんだよこれみたいな。俺も生きてるからさ、あれだけどもその車が俺の隣につけてきたわけ。兄ちゃん兄ちゃんってタイヤタイヤ言ってくるわけよ。あなんかなんかっつったら窓開けて聞いてみたら、タイヤがもうぐるんぐるんぐるんぐるんもう波打ってると。
ちゃんと閉まって
ない、ちゃんと閉まってないから早く止めれっつってマジっすかっつってもう走り止めて、でそこであの
めっちゃ怖い、
怖いだろ
めっちゃ怖い、
うん、でそれで修理屋呼んで、もう、ジャフだっけ、なんだっけあれ、なんてだっけ、ジャフってんだっけ、
ジャフだっけ、それできなかったの、あのジャッキーまでできてちゃんと締めなかったってことでしょ。
締めたけど
つもりが、
あの力が偏っててずれてたんだよ。
あなるほどね、
うんうん、でまっすぐ回転するんじゃなくてもうすげえ波打って回転してた。
あちゃんとガチャってはまってなかったかもね。
多分そうかもしれない。
なんかあったんだろうね、
うん、俺だから絶対できない。俺あの車の整備とか定期点検とか、うん、なんかほらみんなさエンジンオイルがなったらかんだとか好きな人はやるさな。
できない、
絶対できない。
いや
あれ教習所で習ったっけ。
タイヤは習ったよ、タイヤ交換は。
いやそのでもさ俺ちょっとエンジンオイルのさこう先入れて、うん、出して、
うん、
どこまで黒いからなんとかかんとかみたいな話を聞いた覚えがあるわけ、教習所で。
あーうん、
でもそれって1回ぐらいしかやってないと思うわけよ、
うん、俺もやってない
な
あ、うん、
ちょっともう1回そういう研修受けたいよな、うん、俺ちょっと
まあでもね、でもタイヤ交換ぐらいはやっぱねちょっとできた方がいい。
けどす
いいなと思った。
最近はさタイヤ交換とかさ、うん、それなんか車のトラブルに対応する、うん、あのクレジットカードもあるから。
どういう
クレジットカードでそういうあの保険がついてるわけ。
あそうなんだ。
うん、なんか車のトラブルがあったら、うん、あの電話してくださいと。
いやでもあれだぞ、
何金取られんよこれ。
うん、でも電話先でタイヤ交換おめ
え自分でやれよ
って、やれよ、プププってなってる。
それはいいよ別にもう俺できない。いやさ教習所でも思い出したけど、
うん、
俺今でもビビってんだけどよ、ビビってるっていうかこれなんでかなって思ってんだけど、
うん、
あれよほら俺らマニュアルでちょっとさ、
うん、そう
ギアギアでね、
うん、
学校学校、
うん
まあ、あっちの方がかっこいいからねクラッチ踏んで、うん、でギア変えて
乗ってたもんね、よしよね、
うんうんうん。でさ俺その車ギアのトレノだったかな、
トレノだった
よ、うん、買ったんだよ、
うん
でまあそれで最初のドライブはやっぱりお父さんと行ったわけ、
うん、
である時坂道に差し掛かって坂道の信号で止まったわけよ、
うん、
俺その時思ったわけよ、
うん、
坂でこのアクセルやったら、
うん、
俺後ろに下がっちゃうじゃんみたいな意味わかる、
うん、
坂道発進っていうのがあるじゃん、
うんうん、
あれやり方があるさ、
半
クラにして俺よ教習所でこれ習ってないわけよ。
そう
俺その時親父にさこれどうすんのっつったっけ俺、
うん、
これ今赤信号の時によ、あれこれ俺後ろに下がるじゃんと思って、
うん、
お父さんに聞いたわけ、じゃあハンクラだハンクラだって言うから、うん、なんかハンクラってみたいな、おならってなかったんだよね。
さすが
なんか知らんけどね、
軽自動車学校、
軽自動車学校じゃないけどね、どういうことそれ
でしょ、
軽自動車
学校でしょ、
何が
自動車、あんたの行った教習所、
なんか軽って
小座
池ね、
あ、
え
池
何何
小座自動車じゃん、
小座自動車よ
でしょ、
軽ってなんか、
だ俺行っちゃダメかなと思ってイニシャル遠くにしたんだ
よ。あ、いやいやいや、あそういうことね、あ
足し算ができれば卒面取れるっていう、
マジかそれ、
あそこダメだよ経理は、
あそっか、
うん、
いや知らんけど、でも本当に俺坂道発進ができなくてやべっつって、
うん、
俺この赤信号の時にお父さんと運転変わったからね、
絶対に習うとこだからね、
うん、でも いやお父さん俺習ってよっつって、
うん、
はぁみたいな、
で
自力で習得したねこれね、うん、なんかそういう事件があったんですよ、
最初の方で習ったけどな、
あでも
難しい、
ほら俺ほら2段階あの何仮面落ちた男だからよ、
あ仮面落ちた
落ちたこれ俺の人生の汚点だからよ、仮面落ちするって相当だよ、
まあ俺1段階だからね、
何1段階落ちた、
落ちたよ、
やばいなら
2回3回2、3回あれだったよ、先送りだった
マジで、うん、
やべえ、やばいんだけど、やばい、ちょっと厳しいのがあったんだよ、うちの、
そんなことないと思うよ、
で事故率超低かったんだうちの、
あそうなんだ、
うん、
あそれはすごいな、まあいいや、いい話が、おお、できたね、危なかった今お前危なかった今続いて話したいんだけど、アップルミュージック試したっていうか、用事あのスマホじゃないか、
あ
アップルミュージックよ、超いいんだよあれよ、月額1000円で音楽聴き放題のサービスだっけ、
ダウンロードできるってこと、
ダウンロードもできる、
うん、
でとにかく聴き放題、
はい、
俺これちょっと今よ3ヶ月無料だっけ、
うん、
だからもう3ヶ月無料がその 7月頭から3ヶ月なのか、
うん、
登録した日から3ヶ月なのかっていうのはちょっと分からんけど、
うん、
まあ、とにかく今俺は3ヶ月無料真っ只中なのよ、
うん、
これいい、
うん、
あもう大量の音楽がもうめっちゃ聴ける、
うん、
じゃああの仕込みの作業の時とかめっちゃ重宝してるし、
うん、
結構あの仕事の時に音楽聴ける人いいと思うこれ、
あ
うん、でもちょっと思ったのが、あれなんだよ、もうなんつうの、今はまた無料、今無料だからってのはあるかもしれ
ん
けど、
うん、
全部聴けるわけ、全部、
うん、
聞きたい、例えばあの昔聴いてたメタリカとかでも、
うん、
パンテラだろうが、
うん、
もう全部聴けるわけ、
うん、
今ただでね、
うん、
超ちょっと感動してんだよね俺、
うん、
でいろんな音楽も聴こうと思ってさ、
うん、
いろいろ探して、
うん、
なんつうんだろうな、まあいろいろおすすめもちょっと後で言いたいんだけど、
うん、
ちょっと思ったのがよ、うん、この音楽聴くためのさ、
うん、
スタンスがやっぱりもう超変わるね、
うん、
なんつうかよ、ほらアルバム買って買うだったじゃん、あ買って聴く、
ああ価値観っていうか、
価値観がよ、
ありがとう、
すっげえ下がるね、
下がるよそれ、
もうありえないぐらい下がる、
うん、
あのよ、例えばさ昔ジャケ買いとかよくやったでしょ、
うん、
ジャケ買い俺の場合はした時には、
うん、
もうお金がもったいないから買った時にこのジャケ買いして、
うん、
全然もう好きじゃなかった場合、
うん、
もう修行、俺は修行と思ってたんだけど、
うん、
この曲もう面白くもなんともないけどもうずっと聴きまくると、
面白くなるまで
聴く、面白くなるまで聴くとお金がもったいないから、
うん、そうだな、
うん、したらやっぱり結構そこそこっていうか、そこほとんどのやつは結構好きになるわけよ、
うん、深く聞くってこと、
深く聞くと、まあ、それでもあのダメだったのはあの U2 のズーローパだけど、
あ
れだけはどうも好きになれなかった、どうしてもあのかっこよくならなかったけど俺の中では、
あ
でも俺はやっぱりこのこれで修行であのかっこいいっていうジャンルに目覚めたのはやっぱりパールジャムとか、
あ
今一番あの俺が好きなアリス・イン・チェインズ、
あ
もうこれアリス・イン・チェインズは今一番好きだからね、
うん、
あの時買ったジャケ買いした時なんかさ、うん、超損したと、
うん、
でも努力して聞いて今でももう大好き、
うん、
っていう感じになってるわけ、うん、でもこの努力はもう誰もがしなくなると思うわけ、これからの世の中。
そうだね、
本当に、
うん、
だからもうとにかく一発目で、
うん、
この視聴なりなんなりした時に、
うん、
もうすごいインパクトのある曲じゃないと誰も生き残れないな、これ。
うん、そうだね。
あとはもう昔ヒットした曲をさ、聴くとかはあると思うんだけど、うん、新しいやつら。
そうだね。
俺これちょっとすごいことが起きてると思ってるよ。
時代だったよね。だからリスナーのハングリーさがなくなってる。
なくなる、なくなる。もう好きなものだけ聴けばいいから、
うん、
これを好きになろうっていう努力はいらないじゃん。
ね、それでもまた好きでもさ、
うん、
あのもう。ピッピッピッって何秒後にはもう手に入る、
入る
ね、
うん、
うちら好きなやつはもうね、レコードやレコードショップ行って、うん、棚から探してレジに行って、うん、でまたお家帰るまで聞けないとか、
そうそうそうそうそう、
ドキドキ感が、
ね、あったよ。でさ、家に帰ったらさ、うん、早く聞きたいのにさ、輸入版だからこの パッケージングがなんかもうひどくてよ、
うん、
なかなか開けられない、はい、あもうでカッターでやろうとしたらあの、ね、ジャケットに傷がつくみたいなとかいろいろあったじゃん。そんなの一切なくなる、
もう長くなって
る、ね、長くなる、
ね、
これちょっとだが
これってさ、うん、もちろんちゃんと正規なさ、
うん、
あれでしょ、アップル
なんて、アップルの、うん、
ツールっていうか
違法じゃない、ちゃんとしたあのアーティストにも金が入るやつ、
ね、あれなんだろうね、どんな感じで、あやっぱこのダウンロードされた分だけお金あげてる
っていう感じらしい。ちょっとよくわからんけど、1曲につき、まあ、聞かれたらなんか 0. 点何円入るとか、
うん、
なんかそういう世界みたいよ。ちょっとよくわからんけど、
まあ、アーティスト側もあれしてるから、
チャンスはチャンスなんだよ、
ね、
一応、
はあ、
まあだからでもこのこの修行というかさ、
うん、
全然嫌いな音楽を好きになる修行、
うん、
嫌いというかまあ好きになる、聞いた瞬間にあんまり好きじゃないなっていう音楽を好きになる修行はかなり減るけど、うん、でもそれをするっていう気持ちになる方法はアーティスト側にはあるわけよ、
うん、
それを俺が提示したいのはコレクターズです、
うん、
ザ・コレクターズ、
うん、
これポッドキャスト池袋交差点24時っていうのがあるんだけど、あのねコレクターズってまあバンドなんですよ、まあ、かなり昔からやってる、もう30年ぐらいやってるのかな。俺全然知らなかったわけ、全くと言っていいことは名前も聞いたこともない。でポッドキャストをたまたま聞いたわけ、彼らがやってる池袋交差点24時、これがもうゲロ吐くぐらい面白かったっけ、これ
。ああ、まあ、曲先行じゃないと。
全然違うわけよ。もうトークがもう鬼面白くて。
うん、
まあ、もし、俺がこのポッドキャストやってるきっかけにもなってるわけよ。
うん、
俺、ポッドキャストいろいろ聞いてたけど、
うん、
やろうっていう踏み出しはできなかったわけ。
うん、
でもこの池袋交差点24時聞いて、
うん、
あ、俺もやりたい、本気でやりたいと思ったわけよ。
はい、
まあ、そういうきっかけになったポッドキャストなんだけど、
うん、
まあまあ、これやっぱりね、コレクターズこのトークが面白かったから、うん、俺音楽も聴いたわけね、
うん、
したこれが俺の好みではなかったわけ、
うん、
でもね俺ねこれ好きになる努力をしたわけ、うん、
あ
とっても、はい、なぜならもうこのコレクターズのこのポッドキャストで喋ってるこの2人、古市光太郎氏とリーダー、
うん、
加藤久志が、うん、めっちゃ好きになったから、
あ、人間先行ってことね。
もう人間先行、まあ、トーク先行、
トーク先行、
うん、なんかこの努力をしたわけよ。だから他のアーティストたちも、
うん、
なんか俺が偉そうに言ってるっていう風に聞こえたら申し訳ないけど、
うん、
この今もう全部ダウンロードダウンロードだから、
うん、
なんかやべえなって思ってるかもしれないけど、
うん、
他の方法はあります、
うん、
ポッドキャストをやることですよ、うん、これね、この池袋交差点24時の言葉を借りると、
うん、
演奏力よりトーク力まあそういう何か付加価値っていうかさ、
うん、
これ丸々捉えるんじゃなくて、
うん、
何かその演奏プラス何か、
う
っていうのでやっぱり好きになってもらうっていうのが今後必要だと思います。っていう感じです、うん、でごめん、ちょっと時間がないからちょっと飛ばして言うけど、うんうん、このアップルミュージックでちょっとおすすめね、
うん、
いくつかあるんだけど、
うん、
トレパリウム、うん、これ俺のツイッターアカウントでつぶやいてるのでぜひ見てください。そっから見てください。ちょっとスペルがわからないんですけど、多分トレパリウムって読むんだけど、これねジャズメタルです。ジャズデスメタル、
うん、デスジャズって
デスジャズメタル、これなかなかかっこいいので聞いてください。でも本当は進めたいのはアナルカントだけどね。ケツマンコ前もちょっと言ったけど、あ、赤だよ。もういいや。アナルカントのアルバムは、58曲入ってます。うん、なので皆さんぜひ聞いてみてください。俺3曲ぐらい聞いてもう気持ち悪くなってさ、もういいやってなったけど、まあまあいいや。でこのトレパリウムがジャズメタル、
はい、
で続いてスキンドレッド、
うん、
これねレゲエメタルです。
おお、
まあちょっと詳しくはまた今度にしようかな。であとはもう一つがね、あ、まあいいや、今度にしようこれは、
うん、
じゃあそんな感じで、ごめんなさい、もうスタジオに着いたので、
はい、
続きはまた次回でよろしくお願いします。
はい、
OK ね。じゃあ TBS の、なんでなんでなんで、
うん、
7月20日19時から、
うん、
ぜひ皆さん見てみてください、
はい、
感想も教えてください。よろしくお願いします。じゃあまたいずれ、
はい、クザの耳汚し、
ちょっとさっきの終わり方が尻切れトンボな感じだったので、
うん、
ちょっと追加しますね。
はい、
まあ、さっきの状況何かというと、まあ俺たちはバンドの練習に向かうスタジオ、バンドの練習に向かう車内で撮ってたので、スタジオに途中で着いたのであんな感じになってしまいました。失礼しました。俺のおすすめの Apple Music で聴いてほしい曲が、まずトレパリウムってさっき言ったね、
うん、
これが、ジャズデスメタル、
ジャズデスメタル、
ジャズデスメタル、アルバムによっては、まあ、ただのデスメタルなやつもあるのでここから気をつけてください、うん、でもう一つが、スキンドレッド、
うん、
これは
パンク、
これねレゲエメタル、
あ、
うん、レゲエメタルで、レゲエレゲエしてるかと思いきや、一応実はそうではないんだけど、
うん、
なんかね、歌だけレゲエな感じ、
うん、
俺の印象ね。なんかほら、なんつうんだろうな、本当にレゲエミュージシャンの歌い方っていうかさ、
うん、
いう感じで、まあ、途中でめっちゃヘビーな声にしたりとか、
お、
まあ、なんかリンキンパークとかさ、リンキンパークってほら最初メロになんか うまい感じで歌って、
うん、
なんかね透き通った声で、
うん、
でサビでギャーってやるみたいな、
うん、
あれ流行ったじゃん、あんな感じのやつ、
うん、
まあ、系統で言えばあれなんだけど、
うん、
その歌ってる感じがもうほとんどもう本当にレゲエな感じ、
クリーンなところが、
クリーンなところがレゲエだと、レゲエだと思ったよ、
うん
うん、なんかいいよあれ、いいので、うん、なんかもうそのリンキンパーク嫌いではないんだけど、もう飽きたじゃんああいう系、
うん、実は一曲も知らないんだよね。
あ、そっか、俺あれ出た時にさ、リンキンパークが、
うん、
超売れた、なんかちょっと曲名は分かんないけど、クラーリーリンマイスキーみたいなのがあるんだけど、まあこれ結構かっこよかったんだけど、俺あの時、あの曲聴いた時思ったんだよ、ヨジ俺らはすでにやってたなって思ったんだよ。
へえ、そうなの。
だってさ、お前俺らの超名曲ピストンって曲あるじゃないですか。
ピストン
これ俺とヨジが高校の頃やってたバンドで初めて作ったオリジナルの曲、ピストンというね曲がありました。あれも俺はその当時からリンキンパーク以前よ、これ、
うんうん、
あのねクリーンに歌って、うん、その後ヘビーにする、ヘビーに歌うっていうのを
サビをね、
サビを、うん、俺やってましたこれ、すでに
リンキンパーク走りってことだ
ね、より前にね、
前にやつ、
うん、で俺はなぜそれをやってたかっていうのはもう今となっては思い出せないんだけど、まあ多分誰かに影響を受けたんだろうな、
まあギターが歪んだなってことじゃない、
いやちょっともう分からん、もう、まあ、そういう感じでした。あ、ピストン、どんな歌詞の内容かというと、まあ、世の中は全部ピストンでできてると、 いう意味の歌詞でした。
これあれでしたよね。
英訳したん
だ。英訳してもらった。
そうそうそう。
同級生の、
ね、同級生じゃない。一個下の。なんか知らんけど英語がバリバリな日本人がいたじゃん。
あいつだって最初あれじゃなかった、うん、その同級生のお姉ちゃんに一回託したよね。
あそうだっけ、う
ん、そいつん家まで行ってからさ。
あーだっけ、
でなんかお姉ちゃんが英語バリバリなんだよね的な感じで託したんだけど、うん、な日本語がわからないからできないみたいなこと言われて断られたんだ。
日本語の意味がわからないみ
たいな。元々吉郎が書いた歌詞の意味がちょっとよくわからないから。
あそうだっけ、
これは英語にできないみたいな感じで一回蹴られた気がする。
なるほどね、うん、まあ、なぜそんなまどろっこしいことをしたのか、うん、要するにあの日本語で歌えばいいじゃん
ね、今となれば、
ね、今となればね、うん、でその当時はそれは恥ずかしかったわけですよ。
そうだよね、
なんか知らんけど
日本語でなんかできなかったよね。
できなかったな、うん、日本語でオリジナルの歌を歌うっていうのは、うん、フォークシンガーかよみたいな、なんかちょっと気持ちがあったんじゃない、
うん、
俺らロックっていうかメタルやってるから、
なんかああいう曲調に日本語は絶対合わんだろ
う、絶対もう無理だと思ってた、
うん
うん、ほら X もさ、ほら、うん、海外進出した時に、うん、やっぱり全部英語の歌詞で挑戦したんだけど、やっぱり発音がなってないという感じの評価があったんだよ、
うん、
でそれからも分かるように、なんか日本語で歌うのはちょっとみたいな風潮があの時からあったんだよ。
あったよね。
あったあった、うん、これずっとあったけど、俺これにもう風穴を開けたのは、うん、俺マキシマムザホルモンだと思うんだよ。
ああ、
ね、うん、あ一応マッドカプセルマーケッツも一応あると思うんだけど、
うん、
それよりはちょっとこの最近のマキシマムザホルモンの本当にもう歌詞は全部日本語、まあ、英語もちょっと多少入れてるけど、
うん、
ほぼ日本語で、
うん、
なんか英語っぽく歌ってて、うん、でさらになんかギャグっぽく聞こえて、
うん、
で歌詞見なかったら日本人も何言ってるかわからない、
わからない、ね、
うん、つまりあの英語の、まあ、洋楽の曲聴いてる時ってさ、
うん、
俺ら歌詞の意味全然わからんじゃん、
うん、
まあ、その状態を日本語で作り出したっていうなんかちょっと功績があると思うね俺は。
まあ
まあいいや、最後の一曲、一組おすすめの、これはねフアスカって呼ぶと思うんだけど、ちょっと多分ね定かじゃないけど多分フアスカ、これツイッターの俺のアカウントでつぶやいてるのでちょっと見てみてくださいね。多分フアスカ、これねボサノバメタルです。
なんとかメタルが好きなのね。
俺なんか変わったメタルがほら聞きたよ、聞きたかったわけ。
ボサノバメタルにできるんだね。
あのチャッチャンチャッチャンララチャッチャンみたいな感じでさ、ボサノバってなんかそこをさドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッってやったみたいな感じ。でもよなかなか面白いわけよ。ちょっと無理やりボサノバにし、ボサノバをメタルにしすぎかなっていう感もちょっとあるけど、
うん、
でもなんかもう本当に聞いたことがないようなメタルです、
うんうん、
なかなか面白い。
メタルはいろんな可能性があるん
だね。メタルにはいろんな可能性がある。本当に
何メタルが来るかな。
次何かな。もうアニメタルをやったでしょ。アニメだからある関係ないか。いやなんかね
アイドルもメタルして
ベビーメタね。ベビーメタ
でもメタルって言っちゃいけないんだよ ね、 あのねヘビーメタルって言わないといけないんだよね。
あそうなの。
あのメタルファン生っ粋のファンからしたら、
うん、
ダメみたいな。
あそうなんだ、
うん、ヘビーメタ
ヘビーメタでいいの。
ヘビーメタもダメ。ヘビーメタルって
言わない。ヘビーメタルって言わないといけない。
略したり
略しちゃいけない。
短くしたらダメなんだ
よ、うん、うるせえよバカ野郎って言ってやりたいねこいつらにね。
そうそう、
まあそんなもんかな。そういう感じです。おすすめなのは、まあ、今後のメタルの展開としてはどういうのが予想されるかな。演歌メタル。
演歌はでもメタル。
演歌はメタルだよね。
あれでしょ、マーティーフリード
マン。マーティーフリードマンが証明したね。
証明した。
演歌はメタルっていうのはね、
うん、軍歌は合うんじゃない。
軍歌はさやったらマリリン・マンソンみたいになりそうだな。
ああちょっと
なん
か
なんかあの
そうだ、
たったみたいなのがなんか合いそうじゃん。
ああそう、
うん、軍歌 と何があるかな、ヨロレイヨロレイヨロレイとかも、ヨロレイメタルとかあるのかな、ヨーデルメタル、
なんか優勝聞いてなかったそういう、
あなんだっけ、
ヨーデル
ヨロレイヨロレイヨロレイヨロレイヨッポッポヨロレイヨッポッポ、なんだっけなあれ
なんかあったよね、
あああったあった、でもメタルっていうかあれめっちゃ古いやつだけどな、なんだっけなあれ、まあまあいいや忘れた、まあとにかくメタルにはいろんな可能性があるということで、そういうことだね、 OK です、これで終わらせていただきます、じゃあまたいずれ、
はいはい、
クザの耳汚し、ああごめん、またいずれの前に、ちょっと小座耳でつぶやいた人をそういえば紹介するのをお忘れしておりました、公園のベンチで横になりながら小座の耳汚し聞いてる、夕方の風が気持ちいい、これケイタさんですね、ケイタさん沖縄に来て、沖縄の公園のベンチで横になりながら聞いてくれたらしいです、なんかもっと他にすることあるだろう、
沖縄いいとこはもっとあるよ、
いやケイタさん本当にありがとうございます、
ありがとうございます、
ね、あとホアリーさん、小座耳118話、チャイナドレスカーカー聞いた、匿名希望ちゃんの放送ギリギリのやんちゃ話、吉郎くんのはヤバすぎて放送できないんだな、まあ、用事は分からんと思うけど、まあ、あのこの前にあの 匿名希望ちゃんとやったのよ、まあ、その時に、まあ、あの匿名ちゃんの友達があのガスコンロのボンベを吸って、でそれであのラリルレローになるために、でしばらくボケーとしてたらチャイナドレスが、チャイナドレス着た人があの頭上を回ってたっていう話、
ちょっと危ない、
ね、でカラスの鳴き声カーカーって聞こえたっていう話、
ちょっと危ない、
危ない、で俺の話はヤバすぎてって言ってるけど、うん、俺のヤバい話なんて一個もありませんマジで、うん、なんかそういう悪そうに見せるのは俺得意なんだけど、
ああ
、うんうん、あの全く
不利ね、
振りが上手いんだけど、うんうん、全くその足速いように見せるのも上手いけど、
あ、
うん、全く速くないです、
もう手だけ一生懸命上位あれして
る、あの手だけ一生懸命バタバタさせて走ってたっていう、うん、これなぜかっていうと手をほら歩いてたらさ、うん、自動的に右足も出るでしょ歩いてる時って、
うん
うん、そしたら手もあの速く動かせばいいって何かで見たわけ、
うん
うん、したらもう足が追いつかないからさ、うん、手だけめっちゃ速く動いてるっていう走り方してた俺、
ナンバ走法
だったそれとは違いますそれ右足と左足が一緒に出るやつね、あ、右足と右手が一緒に出るやつ、
あれ知ってる、
何、
あの そこからなんで変わったか知ってる、
明治維新が始まってからじゃなかったっけこれ、
ペリーのあれ見て、
あ、ペリーか、
軍隊見て、
軍隊見てから、
歩き方見てから、うん、おかっこいいじゃんっつって普及した
の、でもね、そんな歩き方はなかったっていう説もあるんだよ、ナンバー歩きっていう、うん、これだからわからない、うん、という感じです、うん、まず俺のヤバい話もし一つやらせていただくとすれば、うん、昔ラッシュって流行ったじゃん、
なんだっけラッシュ、
あのよ鼻からって吸って、
うん、
なんか合法ドラッグよ今で言う、
あったんだ、
あったんだよ、うん、あのこれ全ラリルレロになるやつじゃないわけ、
うん、
でもラリルレロにラリバッパーになるって言われてたから、うん、ねちょっと買ってみたわけですよ、
はい、
でどうやったらいいかっつうと、これ俺が人から聞いた話によるとね、
うん、
このラッシュを吸って、
うん、
オナニーしながら、うん、出る瞬間にジャンプしたらヤバいっていう話を聞いたわけよ
なんかいろんな要素が
なんかさ結構ハードル高いじゃん、
うん
うん、まあ、やったけど大したことなかったね一応やってみたんだけど、
うん、
まあ、俺の話としてはヤバいのはそれぐらいな以上です、
はい、
失礼しました、じゃあまたいずれ、
はい、
クザの耳汚し、
私どうしてこんなにめんどくさい性格なんでしょうか、
僕にはどうして友達ができないんだろう、
わしなんでこんなに人見知りなんやろか、
そんなお悩みズバリ解決、コミュ障のコミュ障によるコミュ障のためのポッドキャスト、その名も
中近東ラジオ、
ただいま絶賛配信中、
聞いてくださいね、くださいね、くださいね、くださいね。